Teaching Paris Teaches. Teaching Paris Teaches. キッチンから SDGs。 この時間はあったかホーミングの提供でお送りします。今やキッチンは家庭の中心、家族の集まるスペースになってきていますね。いつも笑顔であふれる自慢の空間にするために、今後役に立つであろうディスポーザーの情報を皆さんに伝えていくコーナーです。今日も田中社長にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は田中社長の夢のキッチン革命についてお聞きしました。
はい、キッチンに集まったゴミをスムーズに処理するためにね、家事動線だったり、家事の時間を短縮できるようなキッチンについてこの間話させていただいたんですよね。
はい、元木くんはちなみに、はい、キッチンのこう生ゴミをこう捨てたりっていう経験はあります？う
ん
う
ん、生ゴミを捨てる、うん、キッチンから生ゴミを捨てる、
そうそうそう、そうそう、
僕はもうゴミを捨てる係なので。
あ、そうなの？はい、元木くんが捨てるの？
夜な夜なにもこうゴミ袋とか夜な夜な運んで、夜な夜な箱、入れるやつ、入れるとかあるんですよ、その、
はいはい、
それを、うんうん、やってますよ。
どこに置いてるんですか、ゴミ？
ゴミ？ゴミはね、うちはね、ゴミの置き場があるんです、うん、その家の中に。
あ、はいはい、
ゴミと、玄関のところに、うん、何畳あるのか分かんないですけど、はい、何畳もないか、
うん、
2畳ぐらいあるんですけど、うん、そこにゴミ、山ほど入ってます。
あ、へー。
でそこから、うん、朝というかね、そのゴミを捨てに行くんです。
あ、資源ゴミの日とか、
そうそうそうそう、
生ゴミっていうか、うんうんうん、燃えるゴミの日とか、
うん、あ、生ゴミね、たまに忘れたりするしてね、
はい、ねえ、
火の匂いになって、
もうなこれどこから出てきた、この液体どこから出てきた
生ゴミは特にすごいでしょ。そうそう、
やっぱね、この時期は、うん、あれだけど夏場とかね、
はいはい、
大変なんですよね。めちゃくちゃ怒られますけどね。
そうですか、うん、じゃあそういうお部屋がちゃんとあるんだ、ゴミを置く
場所。
そうそうそう、
ま、お店をされているからね、いろいろありますもんね。事業系ゴミとかにはしないで普通に出してるんですか？
あ、そっちは別、僕はの店とね、店、家が別なので。
なるほど、
うん、そこはまた別に。
あ、そっか、お店はお店、うん、でお家の方はちゃんと生ゴミも普通のゴミの日に出す、
う
ん、
そうそう、だから鹿追と帯広はちょっと違うのかな、そのゴミの、
うん、
あ、同じか、あの資源ゴミとか燃えるゴミ、まあ、燃えないゴミの
基本的には変わらない
です、ね、変わらないですよね。鹿追、うん、はちょっとね、この間まで、埋め立てゴミとなんかもうちょっと簡易的なもんだったんですけど、そんなにって今ね、こうちょっと変わってすごく増えたんです、はい、うん、仕分けっていうのゴミを分ける、
はいはい、
う
ん、へー、あ、そうなんですか、うん、まあ、あの生ゴミはじゃあ普通に燃やせるゴミの袋なんですか？
もう生ゴミは生ゴミ、
生ゴミっていう袋なんだ、うん、
あの資源にしてるんですよ、鹿追は。
あ、そうなんですか、うん、あ、生ゴミの資源、
バイオマス、
そうそう、バイオマス、そうですよね、
鹿追町ってそうなんだ、うん、あ、勉強になります。今元木くんが出演して初めて勉強になった
初めてってそれどういうことですか、それ。
いや、初めてちゃんとした話、鹿追町がバイオマスで、うんうんうん、そういう燃えるゴミっていうか、うんうんうん、あの生ゴミが資源として、うん、町民の方はそうやって扱われているっていうのを初めて分かったもんね、うんうん、
僕も分かってないですけどねただその生ゴミは生ゴミで出してる、
うん、そうなんですね、うん、それはそれで資源なんだ。
そうなんです、
あ、そうだったんですね、うん、
で、まあ、ちょっと話先になっちゃいますけども、ディスポーザーつけると、わざわざ仕分けしないで、その資源になるところに下水道を使って流れていくっていうことです。
なるほどね、
なるほどね。
でも、うん、鹿追町の場合は、うん、今のところそれはちょっと認可が下りていない
でいないっていうことなんですけども、まあ、下水道でみんな使ってる排水あるじゃないですか、それを使って、うん、一箇所に集めちゃうっていうのがディスポーザーの役目です。
なるほど、あ、じゃあそのバイオガスプラントのところに集めることも、うん、もう近い将来可能
できるかもしれないし、やらないかもしれないし、
そしたら楽ですよね。
楽です。
そう、
ね、出す、ゴミを出す必要がないってことだね。
そういうことです。
そう、
す
ごいね、保管するお部屋もいらなくなるね。
そう、変な汁も出てこない
ってことね。汁も出てこないよね。虫けとかだって寄ってくるでしょ。
そうそうそうそう、だからね、匂いもするだろうし、
うん、
ね、なんかね、ちょっとね、うん、ほら、そうそう、祝日とか挟んだら、
そうそうそう、
生ゴミね、だから、うん、普通のゴミだったらね、そのまま放置してもいいけど、うん、生ゴミってなかなかね、
できないですよね。
匂いも出てくるし、
う
ん
う
ん、
そうね、
そういうことなんですよ。
それを保管するためのよくね、
うん、
あのうちの息子とかは、うん、あの冷凍庫みたいなゴミ箱を、うん、あの購入してるんですよね。夏の間はゴミが凍る、
はいはい、
匂うからで集合住宅にいるから、うん、やっぱりゴミの日からゴミの日まで3日間ぐらいあるし、うん、それこそ祝日とかね、なんか、ま、めったにね集めないことないんですけど、うん、やっぱりね、うん、そういうゴミ箱を結構なお値段するんですよ。やっぱり冷凍のゴミ箱だから、
やっぱね、人が住んでると、うん、いっぱい住んでるうちみたいに、ね、田舎だと外に置いといても、
はいはい、
匂いはね、誰も近く近隣にいないから、
まあね、
いいんだけど、うん、っていうところですよね。
そうなんです、うん、やっぱり街中だとそのまま匂いを放っておくわけにもいかない、
いかないですね。
厄
介もんですね。
そう、
生ゴミはゴミ界の厄介もんですね。
確かにゴミ界の厄介ものですよね。まあでもね、鹿追町はうまくねそれを利用しているんですね。
利用してやってるでしょ。そうそう、で帯広はじゃあできないのかっていうと、今ディスポーザーがつけれるようになったんで、
はい、
皆さんが自分の力でやらないでも、
うん、
行政が売してくれてるっていうことです、う
ん、なるほどね、はい、ということで今日はどんなテーマにしましょうか、うん、
今日はですね、キッチンのトライアングルについて話したいっていうふうに思ってます、
はいはい、うんうん、もうキッチンのトライアングル、
トライアングル、
はい、ね、うん、
あの三角とか、
そうそうそう、気学でね、うん、チェンジンって、
はい、
そうです。
このトライアングルどんなものなのか教えていただいてもいいですか、
は
い、
あのキッチンにはですね、うん、ワークトライアングルって言って、
はいはい、
あの導線が短いほど作業はしやすいですよね。
確かに。
で、あの簡単に言うとコンロとシンクの後ろに冷蔵庫があると、
うんうん、はい、
調理しやすいじゃないですか、
うんうんうん、
三角形が動きに無駄がない、
は
い
は
い、でそういう風にして作ってたのが昔のキッチン、6畳の部屋にキッチン作って冷蔵庫置いといてっていうことをやったんですけども、
はいはい、
まあ、最近ちょっとね、あの贅沢になってきて、
はい、
アイランドができちゃったんですよ。
アイランドですね。
何ですかアイランド。
アイランド要するに、ダイニングテーブル
ダイニングテーブル、
うん、
はいはい、
そこに、ね、食事をしようって言ってそこにアイランドができちゃったんで、おうおう、みんなその冷蔵庫だとかそこに行く前に、
うん、
アイランドに置いちゃうんですよ。
まあ、要するに島、
しまわないで、はいはい、置いちゃうようになった。
まあ、しまわないで、
もうそうです。なんか今うまいこと奇跡のあれが起きましたね今ね。意図せず奇跡が今目の当たりにしましたよ僕。
社長から
アイランド だけにね、しまわないで。
そう、さすがですよね。社長から今こういう
意図してたのかどうかわからないですけど、
やっぱりね元木くんマジックだと思うんだよな。社長こんな風にボケとツッコミじゃないけど言う方じゃなかったんですけど、今非常に面白い、はい、しまわなくていいんですね。
しまわなくていいんです。
なるほどね。
そういうことなんですね。
そう、で結局、はい、まあ、便利になるっていうふうにするんで物を置いちゃうと、はい、物がどんどん増えてって、うん、でそこが収集つかない状態になりやすいですよね、
うんうんうん、
で、それが昔のワークトライアングルっていうものだったんですけども、今新しいトライアングルは何かっていうと、例えば片付けでも調理作る時もいいんですけども、うん、ゴミがさっき言ったようになくなったら、うん、ゴミ箱って真後ろに置いとけるんですよ。臭くならないんで、
う
んうん、わざわざ遠くの部屋に持っていく必要がないんで、
うん、
真後ろに燃えるゴミと、うん、プラゴミだとか、うん、そういうのを分けたものを後ろに置く、
うん、
食器棚も後ろに置く、
うん、
そうしたら、ディスポーザーで生ゴミは処理できて、
はい、
あの出てきた食器は食洗機の中に入れちゃって、はいはい、それでおしまい、
うん、
で食洗機が乾燥したら、
うん、
あの食器棚に入れてしまうっていうプランを考えられるようになってたら、
はい、
家事ってすごく楽になりますよね。
確かに動かなくていいですよね、うん、一歩二歩ぐらいでね。
そうです、そうです、
うん、
でそうなってくるとあの 家事が楽になるし、うん、まあ、場所物も減らせるんですよ、
うんうん、
そうすると余計片付けがしやすくなってきて、うん、いつもキッチンの上が何もない状態にできたら、
はい、
片付けってすごく楽になりますよね。
そうですね、
うんうんうん、それが帯広市と音更町はすることができるようになっているっていうことです。
なるほどね、うん、やっぱりあの男性の方とかね、うん、あのお料理しながらお片付けってなかなかできなくないです、
うんうん、そうですね、やっぱ ね最後ぐちゃぐちゃになって
る、そうそうそう、うん、なんかね残さとかその辺なんか散らばっちゃったまんまになっちゃったなって、
そうそう、
ね、
うん、
なんかね、そしてどんどん次のね、うん、工程に行くので、うんうんうん、ね、そ
う
そ
うで早く食べないと、
そう、
冷めちゃうから、
そうですよ、ね、
もう片付けしない、うんうん、そしたら今度片付け終わったらお腹いっぱいで片付けたくない、
うんうん、確かに、
うん、
ね、そうなりますね、
うん、で結局はなんかね奥様がやったりと、なんで私がこれやらなきゃいけないのよとか、だから作ったら嫌なのよとかって言って、
ね、あ、男性が作るとね、
そう、うん、自分だったら作った片っ端からね、うん、どんどんどんどんこうまとめ、ゴミまとめたりとかして、うんうん、ね、こうやるんだけど、うん、男の人って次のお料理のことに集中するので、うん、もうそのことができないんですよね、
ごめんなさいすいません
ごめんなさいそうね、でもやっぱそこがね、男の人はね、
そう、
食材もね、
そうそうそうそう、
いいもの買ってきて、
そう、もう糸目つけない
そうそうそう、これでいいのに、
うん、
これじゃなくなるってね、
そうですよ、ね、もうえらい高いコロッケになったりとかするでしょ、そう、ね、もう絶対買った方が安いから
コロッケですか
コロッケ一つにしてもいろいろ、だってじゃがいもが高いとかね、いろいろこう食材が高かったりするでしょ、
そう
そうそう、そしたらお惣菜コーナーで1個2個なら買った方が安いかなって思う時ありますもんね、うんうんうん、
この部分しか使わないとかね、
そうそうそうそう、
この部分は使わないんだって言ったら、うん、ね、それがゴミになっちゃったりする人もいるからね、
そう、確かにお魚とかだってそういうことありますよね、
うんうん、もう使えるところなんだけどねっていうところなんだけど、
うんうん、
ね、そう、慣れてないと、
そうですね、
うん、ここはいらないから
捨てる、ね、確かにね、
発想はね、
はい、
あんまりよろしくはないんですけどね、
あ、
うん、でもね、うん、逆にまあ自分のところもそうやって使ってるんですけども、
はい、
無駄なく使えるようになりますよ、う
ん、あ、へ
ー、逆に、
あ、ディスポーザーだと逆にそういう風になります、
うんうん、だって片付けるのはすぐできるから、うん、
はいはい、
あ、これはこう使おうかなとかって考える余裕があるし、
はいはい、あ、なるほど、
家事のする時間すごい短くて済んでるし、
はいはいはい、
いいですよね、考えないでいいですから、
余計工夫して、うん、その残差とかを少なくしようっていうのは逆に思うものなの、
うん、逆に僕これ持論なんですけども、
はい、
これから必要になってくるのはもう一台冷凍庫が必要になってくる時代になると思います。
ほうほう、
それはなぜ、
なぜ、
はい、
ゴミ入れてましたよね今までね、
はいはいはい、ゴミの冷凍庫ね、うんうん、はいはい、
だけど今度食材、野菜だとか切っといて、うん、もう使えるように冷凍しとくとか、
うんうんうん、
肉も全部準備しといて冷凍しとくとかってしとくと、
はいはいはい、
もう最近冷凍でお弁当を作っとくとかっていうこともやる人多くなってきてるんで、タッパーに入れてそのまま冷凍しとくとか、
そうなんだ、うん、
ちょうど食べる時にね溶けるような感じ、
それとかうちなんかはパスタよく作るんですけども、
はい、
パスタは袋に作ったやつを袋に入れて冷凍しておいておくんですよ、
ジップロックみたいなやつね、
そうそう、
チンなんだ、
そう、チン、それだけでも簡単にできるようになっちゃうんで、
はいはい、
作れる時にバーッと作っちゃってやっとくっていうことができるようになってくるかな、
お、
ね、家事も ね、
うん、ね、
すごい減ればね、
そうですね、
うん、いいですよね、
いろいろこう考えられますもんね、へえ、そうですか、確かにこう動線が短い方がいろいろ作業がスムーズで、うん、そういうなんかエコにもつながりますもんね、
ね、
まあ、キッチンリフォームを考えている方にもぜひ参考にしてほしいなと思いますね、はい、うん、それでは最後に田中社長から一言お願いいたします、はい、
まあ、ディスポーザーを使って一番利益が出る人ってどういう人かなと思ったら、まあ、もちろん主婦の人なんですけども、
はいはいはい、
例えばアパートマンションにディスポーザーをつけると、うん、空室対策になったりするとか、
はいはい、
今言ったように便利なところをディスポーザーをタダで使えるっていう人たちがいれば入りたくなりますよね、
はいはい、
なりますよ ね、
自分でお金出す
なくて、
ね、
そう もうね、うん、うちの息子今札幌行ってね、
はいはい、
この間うちの奥さんが行ってきたらしいです、
はいはい、
もう家の中も入った瞬間臭いと生ゴミがもうすでに半月で腐ってる、
うん、
出してないって、
うんうん、
で出す日がわからないってね、
はいはい、
だから若い子、まあうちの息子もそうだけど、うん、それがなくなったらめちゃくちゃ楽ですよね。
やっぱりね、そういう独身の方とか、うん、そういうね学生さんとかこそ、うん、そういうディスポーザーってあったらすごい便利だと思うんですよね。
ですよね。そうなってくると、
ね、やっぱりマンションさんのオーナー
空室ができづらくなってくるんですよ、うん、で入居する人もすぐになってくるんで、
う
ん、メリットがすごくあるんで、
ね、
まあそういうのね、うん、本当かなって思う人がいたら、
はい、
ぜひ私の方に連絡いただければ、ね、お見せすることとか説明できますんで、うん、ぜひそうやって使っていただきたいなと思います、
は
い、
本当ですね。今さっき、うん、マンションさんのオーナーさん、マンションのオーナーさん、
うんうん、
ぜひ考えてみていただきたいな、
ね、いいと思います、
ね
いい
と思うね、1ヶ月でも空室だったら結構な、ね、金額になりますので、うん、ぜひご検討ください、はい、あたかホーミングは帯広市西一条南三丁目 16-1、電話番号が 0155-29-3555 番、 YouTube 公式チャンネルもあります。こちらはあったかホーミングで検索してくださいね。この時間はあったかホーミング田中社長にご出演をいただきました。田中社長、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここまでは快適生活キッチンから SDGs あったかホーミングの提供でお送りしました。
ママ、キッチンのお口にご飯を食べさせてあげてるの？
そうよ、残ったご飯をここに入れると地球が喜ぶのよ。
ご飯は残っても未来の不安は残さない。ディスポーザーで環境にいい生ゴミ処理を、あったかホーミング。
キッチンから SDGs。